うございます。神様が今日このようにして御言葉を取り継ぐものとして立ててくださったことを心から感謝します。そしてこのようにメッセージをさせていただく機会を与えてくださることを感謝します。はじめに一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日このように知恵のない、知識のない、能力のないものをあなたの御言葉を取り継ぐものとして立ててくださり心から感謝します。聖霊様、歓迎します。あなたご自身がどうぞ初めから終わりまで導いてくださり、今日必要な御言葉を私の唇を通してお語りくださいますように心からお願いいたします。主をどうぞ、あなたが栄え私が劣られるように、主をあなたが圧倒的な油注ぎを与えてくださいますように心からお願いいたします。これからの時すべて一切をあなたの御手に委ね、尊き主の御名によってお祈りします。アーメン。それでは早速聖書を開いていきたいと思います。今日のメッセージの箇所はコリント人への第一の手紙1章26節から31節です。プロジェクターの方用意してくださっていると思いますので、皆さんでご一緒にお読みしていきたいと思います。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものが多くはなく、権力のあるものも多くはなく、身分の高いものも多くはいない。それなのに神は智者を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするためにこの世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわちなきに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。キリストは神に立てられて私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられたのである。それは誇る者は主を誇れと書いてある通りである。アーメン。今日はこの御言葉から亡きに等しいものを選ばれたというテーマで御言葉をお語りしたいと思います。まず最初に皆さんに質問があるんですけれども、もし皆さんが人事部の立場で採用する時の基準ですね、どんな人を選びますか？世の中の選考の基準って言ったら、学歴であったりとか容姿であったりとか、また明るい人であったりとか前向きな人であったりとか、会社にプラスになる人を選びますよね。ところで急に話は変わるんですけれども、 AKB48 選抜総選挙ってご存知ですか？そんなこと別にどうでもいいやんって思ってはるかもしれないですけれども、私とりあえず調べてみたんです。でもウィキペディアには載ってなかったんです、残念ながら。そこまでのあれじゃないんかもしれないんですけれども、さて AKB48 選抜総選挙とは、選挙後に発売される AKB48 のシングル CD を歌うメンバーやポジショニングなどをファンの投票によって決めるイベントだそうです。知ってました？そうらしいんですね。私も選抜総選挙を2回ほど見たことあるんですけれども、彼女たちの平均は 17.75 歳だそうです。結構若いですよね。でもファンがね、70万人ぐらいいるらしいんですよ。すごいですよね。そんな全然知らなかったんですけども。そしてその選ばれた人が前に出てスピーチがあるんですけれども、すごい上手いんですけど、やったら長いんですよ。いつ終わるのかなっていうぐらい長くて、その AKB 選抜総選挙でも分かるように、世の中の選びっていうのはその人のキャラクターであったりとか容姿であったり、そして他の誰よりも優れているような理由でその人を選んでますよね。でも神様の選びは、先ほど聖書で読んだように、この世の愚かなもの、また弱いもの、この世の取るに足りないもの、見下されているものをあえて選ばれるお方であるって書いてあるんですね。ここで一人の人物を聖書の中から見ていきたいと思います。新約聖書ルカによる福音書19章1節から10節です。これも前の方で用意してくださっていますので、皆さんでご一緒にお読みしていきたいと思います。さてイエスはエリコに入ってその町をお通りになった。ところがそこにザーカイという名の人がいた。 この人は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな人か見たいと思っていたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために前の方に走って行って、イチジクグワの木に登った。そこを通られるところだったからである。イエスはその場所に来られた時、上を見上げて言われた。ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。そこでザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎え入れた。人々は皆これを見てつぶやき、彼は罪人の家に入って客となったと言った。ザーカイは立って主に言った。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。またもし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。アーメン。皆さんもよくご存知の主税人のザーカイです。ザーカイは子供の頃から背が低くて、きっといじめを受けながら成長して大人になったのではないかと思われます。ザーカイという名前の由来は、正しいとか清いという意味があるそうです。日本語流に分かりやすく言えば、清しとか正しとか、そういう名前ですね。当時ユダヤの国はローマの支配下にあったんですが、主税人というのはローマ政府から委託されて税金を徴収する仕事でした。ザーカイはその主税人の頭でした。当時の主税人というのは、当然集めるべきお金よりも多くを騙し取ってごまかして着服していたことが多かったと言われています。ザーカイも他の主税人と同じようにお金を騙し取ってたんですね。ですから日々両親の呵責を感じて過ごしていました。彼はお金を貯めることに人生の価値を見出したように感じるようになったんですが、彼の心は虚しくて、どんなにお金を貯めても、どんな立派な家を建てても、それで心が満足することはなかったんです。またザーカイは幼い頃から劣等感を持っていたと思われます。人間は誰でも多かれ少なかれコンプレックスを持っているんではないでしょうか。まず彼は背が低かったことのゆえに、肉体的な劣等感、また当時主税人は罪人と言われ民衆に嫌われていた職業だったんですね。それで社会的な劣等感があったのではないかと思われます。さてザーカイがそのような心が満たされない孤独な日々を送っていた時に、イエス様がエリコの町にお通りになったんです。彼はイエス様がどんなお方か見ようとして家を飛び出し、群衆がいる方向に向かって走っていき、けれども彼は背が低くて群衆のためにイエス様を見ることができなかったんです。そこでイエス様を見るために前の方に走っていって、イチジク際の木に登りました。そしてイエス様はちょうどそこに来られて、上を見上げてザーカイに言われたんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてあるから、とイエス様はザーカイに言われました。ザーカイはびっくりしたんです。それはザーカイはイエス様にもお会いしたこともないし、自分の名前を知ってるっていうことがすごくびっくりして、それもザーカイ、あなたの家に泊まることにしてあるからって、ザーカイはすごく嬉しくて急いで木から降りてきて、大喜びでイエス様を迎えました。ここで4節、ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしてっていうのと、5節ではイエスはちょうどそこに来られてっていう、ちょうどっていうのが2回出てくるんですけれども、このことから人生のあらゆる出来事には偶然っていうのがないことが教えられます。すべての出来事にはすべてを支配しておられる神様の計画があります。そこでこの箇所でイエス様は5節、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから、とイエス様がおっしゃったのにも深い理由があります。泊まることにするからではなくて、泊まることにしてあるからとイエス様は言われました。これはすべてをご存知のイエス様が ザーカイの家に泊まることを最初から計画しておられ、すでにザーカイを選んでおられました。そしてイエス様はその晩ザーカイの家に招かれて泊まられ、親しくお交わりになられました。イエス様の愛によってザーカイの頑固で冷たい心は砕かれ、罪を悔い改めてイエス様を救い主として受け入れました。そして自らの財産の半分を貧しい人々に施し、騙し取っていたお金を4倍にして返すとイエス様に約束したんです。立法では盗んだものを返す場合は2倍にして、また自首して償う場合、元のものに5分の1を足して償うという規定があるんです。4倍にして返すということはザーカイが本当に救われて喜びが満ち溢れて、あまりにも嬉しかったので心が4倍にして返すっていう行動になったのではないでしょうか。孤独で生きる意味を見失ってしまっていた一人の人間がイエス・キリストに選ばれて、孤独な人生から主によって価値ある素晴らしい人生へと変えられた見本がここにあります。アーメン。コリント人への第一の手紙1章に戻りますが、30節、神によってあなた方はキリストイエスのうちにあるのですとあります。私たちは神様によってイエス様と結ばれています。私たちにその価値や能力があるからではありません。神様の恵み、そして愛、慈しみによって私たちはイエス様に結ばれているんです。29節でパウロはこれは神の御前で誰をも誇らせないためですと語っています。30節31節には、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。アーメン。イエス様が私たちの罪の身代わりとして十字架で血を流し死んでくださったことによって、神の知恵となり義と清めと贖いとになってくださったことを心から感謝します。私たちは何を誇るべきでしょうか。行いや自分で成し遂げたことではなく、私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられたイエス様を私たちの誇りとして歩み続けたいと願うのですが、アーメンでしょうか。アーメン。最後に私自身の証しをしたいと思います。今日このように前に立ってメッセージをさせていただいてますが、幼少期から私はすごくおとなしくて、引っ込み思案で人前で話をすることなんて考えられないようなものでした。おまけに勉強も運動もできなかったので、小学校1年2年が一番ひどかったかな、 1,2 年の頃いじめにあってました。毎日のように鉛筆の芯を折られ、蹴られたり、卑劣ないじめの中にありました。学校にいる間はずっと泣いてた記憶しかないんですね、机にうずくまって。そして多分おとなしいからそれを言うことができなくて、母親にも多分言ってなかったと思うんですね。でも母は筆箱の中の鉛筆が全部折られてるのに気がついて、学校に行って先生に、なんでちゃんと見てへんみたいなことを、母がすごい、何かあったらいつもね、母が助けに行ってくれるんです。私が何か言うわけでもないんですけれども、いつも助けてくれるのは母親でした。でも一面によって一度も学校も休んだという記憶はないんですね。そして高学年になってきたらいじめはなくなってきたんですけれども、今度は5年生の時に心臓の病気にかかって入院するようになったんです。5年生の勉強ってすごいみんな大切な時期ってよく言われるんですけれども、その時期に学校を休んでて入院してて、勉強が苦手なのにまだその上勉強できなくなって、私は本当に勉強に対するっていうか、なんでこんなアホなんやろって、コンプレックスの塊というか、何をやっても私は無駄やわ、何にもできへん、やろうとしてないんですけれども、やる気すらも、自分はもうアホやから どうせ私にはできひん、誰にも期待されてへん、自分には価値なんてない、否定的で暗い性格だったんですね。だから一番楽しい時期の小学校と中学校って私にはあんまり楽しかった思い出がないんです。けれども高校2年生の時に転機が訪れたんです。学生キャンプがあったんですけれども、私はあまり乗る気ではなかったんですが、以前もお話ししたように母親がどうしても行ってほしいから、服を買ってあげるから行って、お金もなかったのに、そうやって学生キャンプに無理やりにでも行ってもらおうという、そういう思いで私に言いました。今考えたらそれも神様の導きだったと思います。いやいや行った学生キャンプでしたが、2日目のキャンプファイヤーの時に一人の牧師先生がイザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたは愛されてますよ、本当に私はその瞬間に今まで悲しかったりコンプレックスを持っていたいろんなものが全てその涙を流したことによって溶けていったような、そんな感覚の中で神様が私の心を癒してくださいました。自分なんて価値ないと思ってたのに、神様は高価で尊いと言ってくださる、私はあなたを愛しているよと言ってくださる、神様は大きな愛で私を包んでくださいました。その晩イエス様が私の罪のために身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったということを心から信じ、信仰告白をしました。私の一切の行いではなく、ただ一方的な恵みによって私を選び救ってくださったことを心から感謝します。アーメン。私は今年で信仰生活38年になります。神様は長い信仰生活の中で、最初は恵みによって救われたのに、いつの間にか自分の力で頑張っていた立法的な信仰生活になっていたことを気づかせてくださいました。自分には何もない、私には主よあなたが必要です、私には愛がないです、アガペの愛を与えてください、私には知恵がないです、主よどうぞ天からの知恵を与えてください、主よあなたの油注ぎがなければ何もすることができません、自分の無力さを素直に認め神様に信頼する初めの愛へと立ち返らせてくださいました。ヘブル12章2節にあるように、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエス様から目を離さないで、信仰のゴールを目指して主と共に歩み続けていきたいと切に願っています。感謝します。それでは一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を心から感謝します。主よあなたは私たちの行いではなく、ただあなたの一方的な恵みによって私たちを選んでくださり救ってくださったことの上に心から感謝します。私たちには何も良きものはありません。誇れるのは主よあなただけです。私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖い人になられたイエス様、心から感謝します。あなただけを誇りとして歩み続けることができるように、主をどうぞ日々助け導いてください。すべてを感謝して尊き主の御名によってお祈りします。アーメン。